もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
46歳です。
46歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
47歳です。
お子さんは
3人です。
3人で、今はそうすると5人で暮らしてるんですか？
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
義理の父が疎遠になっているんですけれども。
義理の父が疎遠になっているって、どの程度？
そうですね、まあ15年ぐらい。
あ、15年ぐらい全然会っていない。
はい、
うん、
その義理の父が先月交通事故に遭ってしまって、
はい、
寝たきりの状態になってしまったんですけれども、
はい、
身元保証人にちょっと心苦しいんですけれども、なれなくて、
はい、
心の持ちようと今後本人がどんな風にしていくのかっていうのを伺いたいんですけれども。
大変難しい相談の内容がドカンときましたけれども、
はい、
とにかく10年5年くらいというのはもうほとんど関係がなかったわけですよね。
はい。
それで交通事故っていうのは、これ自分が車を運転していて、それともそうじゃなくて？
自分の車を運転してです。
あ、自分が車を運転していて。
はい。で、今意識はあるんですけれども、体を動かせない状態です。
はい。
で、病院の方から、まあ、連絡先だけは聞くことができて、夫の方に電話があったんですけれども、
はい、
一応身元引き受けに、まあ、お金と、まあ、その後のことですよね。そういうのを、まあ、一応お願いされたんですけれども、夫の兄弟などと話し合って、心苦しいんだけれども、引き受けできないっていうふうに一応お答えしている状態で、そう言いながらも、やっぱり、みんな気持ち的には、辛い気持ちですが、それもできないので。
あなたの気持ちとしては、本来、義理の父親だから身元引き受け人ぐらいは引き受けるべきだというふうに思っているんだけれども。
あ、残念なんですけども、みんな思っていないです。私含めて兄弟は。はい。
ということは、
はい、
あなたと15年間関係がなかったっていうんじゃなくて、
はいはい、
この父親自身が、
はい、
あなたの親族誰とも関係がなかったから、みんな引き受け人にはならないと。
はい。
引き受けてほしいということを病院側が何人のどの範囲の人に頼んだんですか？
夫とあと親戚に一応連絡してくれたようです。
親戚っていうのは？
義理の父の兄弟です。
それも全員断っていると。
そうです。
事故にはあった方に対して大変失礼だけれども、
はい、
周りの人から見て問題な人だというふうに周りは思ってたわけ。
はい。
何歳ですか、このお父さんは？
76歳。
は
い。
そうすると今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
はい、多少の自責の念はあるっていうことですよね。なんか人として、
はい、
でもできないししないんだけれども、
はい、
心の中でみんな辛い思いをした判断をしなければならなかったし、
はい、
心の収め方と保証人にならないことで本人が今後どんな風にしていくのかっていうのを、
自分が断ったことでどうなるんだろうかと、
はい、
まあ、いうことですね。
はい、
わかりました。今日は大変難しい無相談ですけれども、スタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは。
ちょっと私さっきお話がうまく聞き取れてなかったんだけども、義理のお父さんの、はい、にご兄弟がいるっていうお話があったんだけど、ご主人にはご兄弟いらっしゃるの？
はい、おります。妹が2人おります。
妹さんが2人いるの？
はい。
その兄弟とも話し合ってっていうのは、ご主人がその妹さんたちとも話し合ってて、そういうことですか？
はい、そうです。
うん、あのね、
はい、
15年間疎遠だったっていうのは結局どういうことで、どういう状況だったんですか一体？
金銭的にもちょっとだらしなくて、
はい、
義理の母とも、まあ、離婚をしてお
りまして。お母さんと離婚されたわけ？
はい、
はい、
ですので兄弟子供たちはみんな母の方に。
ああ、はい、そういうことなんですか。
ただ連絡だけは夫だけは、まあ、仕方なくというかしていたっていう形ですね。
ちなみにあなたご存知の範囲で義理のお母さんと離婚してご主人それからご主人の妹さんたち連れてお母さんが出たのは、はい、ご主人がいくつぐらいの時なの？
もうすでに結婚していた時なので。
ああ
、30歳ぐらいですね。
じゃあ結婚した当時はまだ、
はい、
ご両親は離婚前だったんですか？
はい、はい、そうです。
ああ、その時点は行き来はあったんですか？
はい、そうです。
うん、で離婚を境にご主人も妹さんたちも、
はい、
もうお父さんとは連絡取らなくなったと。
そうですね、はい、
そういう状況になったということですか？
はい、まあ、ただ私の夫だけは、
うん、
電話の連絡だけは定期的にしていたっていうことです。
定期的にしていたっていうのはどういうことで？
まあ、あちらの方から連絡が来るので。
ご主人からじゃなくて向こうから定期的に連絡が入ったんですか？
はい、はい、そうです。困っていたぐらいなんですけれども。
うんうんうん、
うん、
それでそのお父さんは生活はどうしてたの？
年金ですね、年金生活で
をしてたんですか？
はい、
うん、
一人で生活するには十分の年金をいただいていたんですが、
うんうんうん、
それでもちょっと足りないぐらいで、
うん、
お金、まあ、無心するっていうこともあった。
一人暮らしには十分な金もらってても子供に無心してくるようなお父さんだったわけか。
はい、
あ、そういうことですか。
はい、
うん、病院の方から身元保証人どうこうって言われてお断りになったわけでしょ。
はい、はい、
で今のいきさつとしても今後、まあ、かかりは持ちたくないとそういうお考えでいらっしゃるわけでしょ。
はい、
だからそこら心を鬼にするしかないわね。
はい、
まずはね、
はい、
でただね、ものすごく建前を言うと親子の縁はどうしても切れないもんですから、
はい、
一応扶養義務者の最優先順位者はご主人と妹さんなのでありまして、
はい、
将来的にお父さんが行政の世話になるっていうことになった時に、はい、そちらの方からでも息子さん娘さんいらっしゃいますよねということを無論わかりますから、
はい、
その辺のところでのアプローチはある可能性はありますよ。うん、だからそういう意味での何がしかの負担が発生する可能性はあるとは思います。ただそれは今建前を申し上げてるんで、
はい、
いろんなご家庭の事情がありますし、
はい、
いくらその法律上はそういう扶養義務者だなんだって言ってみたって、
はい、
さんざっぱらめちゃくちゃやって出ていった親父を面倒見切れるかという状況だってあるわけで、
はい、
それを押し通すということだってあるわけです、
はい、
だから皆さんの踏ん切りの問題 で、
はい、
で割り切ったら割り切ったでも何と言われようと、
はい、
そう決断したなら心苦しいっておっしゃってたんだけど心苦しいと思ってたってしゃあないことはしゃあないんですよ、
はい、
心苦しさを解消してなおかつ縁も切るって方法ないですもんね。
あ、
どんなめちゃくちゃな親であっても親であることには変わりないというまあ、見方がありますわな。
はい。
で、その面倒なんで見えひんのやという言われ方をするかもしれませんわね。
はい。
で、しかしながらこちらにはこちらの故事来歴があるわけでありまして、
うん、
法律上その扶養義務者がなんだっつったって、
はい、
これまでのその方の生活歴との関係で、子供としては社会的には縁を断ちたいという選択があっても、それはそれでありですよ。
はい、
はい。で、そこで、全くの第三者の方が、
はい。
それを非難されることがあるかもしれません。
はい。
で、それには、何言ってんのと。
はい。
こっちの事情も知らないでと。
はい。
いうふうに割り切るしかないですね。
はい。
ああ。
うん。
ただね、
はい。
言えることは間違いなく言えることは、一等最後の最後の、
はい。
葬式ぐらいは出してあげなきゃしょうがないね。
はい。
はい。
はい、
さっき扶養義務だどうだっていうことを逆しらに私言いましたけれども、
はい、
そういうことではなくて、
はい、
やっぱりご自身たちの生き方の問題であって、でそれは 他の人間があれこれ妖怪できることじゃないですから。
そうですね、はい。
ただある意味一番大事なのはね、
はい、
奥様はそれは無論姻族ですから、ご主人のパートナーですからね、
はい、
そういう意味での親族ではあるんだけれども、
はい、
ご夫婦の問題として、うん、私は希望として申し上げるんだけども、
はい、
お子さんたちはまだ成人されてないんでしょ。
ないです。
だからやっぱりね、ご主人自身が一番考えてることだと思うけど、自分たちの家庭を壊すわけにいかないわけですよ。
はい。
ね。だから、残念ながら、親だろうか何だろうか、二択を迫られれば、自分たちの家族をまず取るっていうのは、これは当たり前の話だし、
はい、
そういう選択をされると思うんです。
はい。
だけど、ご主人がもやもやと思ってるんだとすれば、気持ちとしてね、さしてあげる、
はい、
そこだけはちょっとお願いしたいと思います。
はい、わかりました。
ちょっと加藤先生変わりますね。
はい、
はい、
シーベリーっていうアメリカの精神科医がいるんですけれどもね、
はい、
その人が不幸を受け入れると、受け入れるとすることが見えてくるって言うんですよ。
はい、
つまりなんか不運とか不幸とかいろんなことと出会った時に嘆いていたりどうしようと言っているといつになっても解決がつかないと。
はい、
今回で言えば、
は
い、いろいろ問題のあるような義理の父親を持つ、これが自分の運命だ、これがこういう運命のもとに私は生まれたんだと、
はい、
そのことをしっかり受け入れる、文句も言わず、
はい、
後悔もせず、
はい、
惨めさも訴えず、
はい、
とにかく受け入れる、そうしたらその中で、あ、自分はこう行動すればいいんだということが自然と見えてくるっていうんですね。
はい、
今のあなたで言うと、
はい、
なんとなく釈然とした自責の念がある、だけどこういう親なんだというように自分のこういう行動を取りながら、なお自責の念もなくしてほしいというのはちょっと非現実的なんですよ、要求が。そんなことは冗談じゃないよと、自分が悪いんでしょうと、そういうようにあなたが思って断ち切って生きれば、そこに自責の念なんていうのはないという。だから何にも自分の心の負担がないままでうまくことが進む方法はないですよね。それはどっちかが選ぶわけですから、それが自分の運命を受け入れるということです。ですからまずこういう父親がこういう事件を起こして、こういう寝たきりという状態になった、この不幸を自分が受け入れる、その上で自然と自分はじゃあこちらの道を選ぶんだと、すべて自分にとって楽に解決しようとしない方がいいですね。楽な解決法はないですから。
はい、
うん、よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼します。
運命を受け入れる、するとすることが見えてくる。